声の広報岩で、2018年8月、第149号、編集発行、岩出市役所市長公室、制作、朗読グループ岩出弥生会、目次です。表紙1ページ、岩出夏祭り2ページ、情報トピックスは4ページから6ページまでです。表彰、敬老会の開催、お盆期間中のバスの運行、4ページ。通学路危険ブロック塀等改善事業、元気はつらつ栄養教室、平成30年度健康講座、5ページ。不妊治療の負担軽減、姿勢懇談会を開催、6ページ。第13回岩出市文化祭展示作品募集、7ページ。暮らしの情報は9ページの税料金から22ページの相談までです。税料金9ページ。健康介護11ページ。環境エコ13ページ。募集14ページ。講座催し15ページ。お知らせ17ページ。スポーツの大会結果18ページ。青少年健全育成コーナー19ページ。緑化センターのお知らせ19ページ。子育てコーナー20ページ。8月の相談22ページ。広告22ページ。人権を考える集い発表作文23ページ。図書館へ行こう24ページ。町の話題。戦没者が持たれていた手紙、25ページ。平成31年4月採用予定、岩出市職員募集。第2回、紀州の地酒とジャズ開催。根室寺宝物展を開催。26ページ。目次終わり。今月の表紙は、大輪の花火の写真です。赤、青、黄、緑、白など、さまざまな色が重なり合って、漆黒の夜空に光の花を咲かせています。岩出夏祭りを開催します。日時は8月25日土曜日、午後4時から8時15分まで。中止の場合は、26日日曜日に限り順延します。場所は大宮緑地総合運動公園です。岩出夏祭りは、さまざまな団体の方のご協力によってイベントが催され、毎年市内外からの多くの来場者でにぎわいます。花火大会や根室市研究会根室鉄砲隊の演舞、岩出踊り、岩出楽市、無人航空機ドローンのイベント、各種団体バザーなどさまざまな催しが開催されます。夏の最後の思い出にぜひお越しください。無料シャトルバス運行、さらに便利に。岩出夏祭りの駐車場は大変少ないため、お越しの際は公共交通機関をご利用いただくか、自転車などでお越しください。また、今年もバス停留所から夏祭り会場近くまで市内を無料バスが巡回します。ぜひご利用ください。バスの側面に夏祭り専用と表示のあるバスにご乗車ください。運行時間は午後4時から10時50分までです。停留所をお知らせします。西ルートは、海上、山崎、 総合保健福祉センター、西安城、気仙台ロータリー、相田に東、金池、中黒南、会場の順で所要時間は40分です。東ルートは会場、根頃、根頃東、野所の上岩出コミュニティセンター、西国部上の池、水須住友団地、川尻三佐路、会場の順で所要時間は60分です。所要時間は道路の状況により変わりますのでご了承ください。駐輪場の場所が変わります。例年夏祭りの会場内は人が多く大変混雑します。来場者の安全を確保するためにも会場内へのバイク、自転車の乗り入れはできません。なお会場の周辺に臨時駐輪場を設けていますので、バイク、自転車はそちらに停めていただき、会場内へは歩いてお越しください。詳細は岩出市ウェブサイト、またはバスに関するお問い合わせは、和歌山バス長、電話 75-2151、75-2151まで。岩出夏祭りに関するお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、62-2141、産業振興課までどうぞ。岩出夏祭りについてでした。
情報トピックス。表彰。叙勲。地方自治功労で元岩出町議会議員の故ミス昇さんが翌日炭鉱賞を受賞されました。個人のご功績を忍び慎んで哀悼の意を表します。また更生保護女性会の伊藤千恵子さんが日本更生保護女性連盟会長表彰を受けられました。おめでとうございます。敬老会を開催します。敬老会を9月17日月曜日祝日正午から岩出市民総合体育館で開催いたします。本年度の招待者は昭和19年12月31日以前に生まれた方で、平成30年8月1日現在岩出市内に在住の方です。当日は漫才や歌謡ショーなどの演芸で楽しいひとときをお過ごしいただきたいと考えております。開催のご案内につきましては、市の職員が8月中旬に案内状をお届けしますので、同封しておりますはがきの出席・欠席のいずれかに丸印をつけ、住所・氏名・電話番号を記入の上、8月27日月曜日までにご返送くださいますようお願いいたします。当日はお弁当をご用意しております。食中毒防止のため持ち帰りはご遠慮ください。なおご返送なき場合は欠席とさせていただきますのでご了承ください。また会場南側駐車場が利用できないため駐車場の混雑が予想されます。会場へはバスでの送迎がございますので、お越しの際は敬老会のご案内裏面の送迎バス計画表を参考にご利用ください。敬老祝い金については、81歳以上昭和12年12月31日以前の生まれの方に、岩出市商工会が発行する商品券3000円を案内状と一緒にお届けします。本年度から祝い金対象者の年齢を毎年1歳ずつ5年間にわたり引き上げ、最終的に 85歳以上の方といたします。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 長寿介護課長寿社会係へどうぞ。敬老会についてでした。
お盆期間中のバスの運行についてのご案内です。岩出垂井線の大阪方面路線バスは8月11日土曜祝日から15日水曜日までは土曜休日用ダイヤで運行します。イオン臨空方面へも運行いたします。夏休みのお出かけにぜひご利用ください。岩出市巡回バス紀の川コミュニティバスは平常通り運行します。お問い合わせは和歌山バス長株式会社電話 75-2151 または岩出市役所電話 62-2141 総務課総務係へどうぞ。通学路危険ブロック塀等改善事業について、岩出市教育委員会は指定している通学路に面したブロック塀などの倒壊による事故を未然に防止し、児童生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀などを撤去する方に対して補助金を交付します。対象は事前に実施するブロック塀診断カルテによる診断結果の判定が55未満のものです。検討されている方はお問い合わせください。撤去を行う場合の補助金額は撤去にかかる費用の2分の1以内で、撤去する面積に対して1平方メートルあたり4000円を上限として計算します。最高10万円までです。撤去した後に軽量の塀などを設置する場合は、撤去の補助金に加えて設置にかかる費用の3分の1以内で、設置延長に対して1メートルあたり4000円を上限として計算します。最高5万円までです。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 教育総務課施設係へどうぞ。
元気はつらつ栄養教室の参加者を募集します。食欲がない、考えるのが面倒と食事を簡単に済ませていませんか。食べることは健康的な生活を送るためにとても重要なことです。岩出市では介護予防の一つとして栄養改善や低栄養予防などバランスのとれた食事について学んでもらう機会として教室を開催します。ぜひご参加ください。日時は9月27日木曜日から10月18日木曜日までの毎週木曜日全4回午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センターです。管理栄養士により健康で生き生きとした生活を送るための講義や健康体操を行います。また管理栄養士が考案した健康的な食事メニューを実際に調理して試食します。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の方、定員は20人、先着順です。受付期間は8月2日木曜日から9月14日金曜日まで、ただし土日祝日は除きます。お申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。平成30年度健康講座、肝臓の声を聞いてみませんか。日時は 9月12日水曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。講師は上岩で内科脳神経外科肝臓学会専門医小林徹医師です。対象は岩出市民の方、定員80人です。講座内容、肝がんってどんな病気、原因は何、肝炎ウイルス検査について、肝がんの治療についてなど。肝臓は沈黙の臓器、症状が現れにくいため気づきにくい。肝腎要というようにとても大切な臓器です。お申し込みお問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400、 ファックス 61-2411 へどうぞ。ファックスの場合は住所、氏名、生年月日、連絡先、電話またはファックス番号をご記入ください。
不妊治療の負担を軽減します。不妊に悩むご夫婦の不妊治療にかかる費用の一部を助成します。一般不妊治療と特定不妊治療の2種類あります。まず一般不妊治療費助成について、助成の対象は次の4つの場合です。 1. 法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録していること。 2. 申請日において岩出市に夫または妻のいずれか一方が住民基本台帳に記載されていること。 3. 各種医療保険に加入していること。 4. 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること。対象となる治療は、医療保険確保に規定する療養の給付が適用となる不妊治療及び不育治療。医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微受精を除く治療及び不育治療。治療開始前に行った不妊原因または不育原因を調べるための検査。以上です。申請書類一覧、5つあります。1. 岩出市一般不妊治療費助成申請書。2. 一般不妊治療医療機関等受診証明書。3. 夫婦の住所と続き柄を確認できる書類。住民票。ただし、世帯主が夫婦以外の場合は、戸籍謄本も必要になります。4. 夫及び妻の前年の所得証明書、または非課税証明書。5. 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用にかかる領収書、原本。1. の不妊治療費助成申請書と2の医療機関等受診証明書の申請用紙は、岩出市ウェブサイトよりダウンロードができます。申請期間は、治療を受けた日の属する年度の3月末までです。ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は、翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日までです。助成額は1年度につき3万円を限度に、助成期間は連続する2年間です。原則、治療中断による助成期間の延長はありません。提出場所は総合保健福祉センター内保健推進課です。審査の結果を申請者に通知し、交付決定の方には指定された口座に助成金を振り込みます。以上、
一般不妊治療費助成についてでした。次に特定不妊治療について、助成の対象はご夫婦の一方または双方が岩出市に住民登録があり、和歌山県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方です。助成内容はご夫婦一組につき県要項に定める1回の治療に要する費用から、和歌山県特定不妊治療費助成事業の助成額及び治療費総額の3割相当額を控除した額を県要項と同等の回数で助成します。ただし5万円を限度とします。提出書類です。7つあります。1、岩出市特定不妊治療費助成申請書。2、和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し。3、和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し。4、住民票の写し。5、戸籍謄本の写し。戸籍上の夫婦であることが証明できるもの。6、夫及び妻の所得の額に関する市町村長の証明書で所得控除内容が記載されたものの写し。7、医療機関発行の特定不妊治療に要した費用にかかる領収書の写し。以上です。提出場所は岩出保健所です。審査の結果を申請者に通知し、交付決定の方には指定された口座に助成金を振り込みます。以上、特定不妊治療についてでした。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。市政懇談会を開催しています。市政懇談会は市のまちづくりの方向性や今年度の主な施策について市民の皆様にお知らせし、行政と市民の皆様が直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に開催しています。皆様お誘い合わせの上ご参加ください。開催日開催場所はお問い合わせいただくか市ウェブサイトでご確認ください。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係までどうぞ。
第13回岩出市文化祭展示作品募集のお知らせです。笑顔いっぱい文化の体験再発見。展示期間は11月3日土曜祝日午前10時ごろから午後5時までと、4日日曜日午前9時から午後3時30分まで。場所は市民総合体育館です。お申し込み期間は8月1日水曜日から9月14日金曜日まで。市役所または各地区公民館へどうぞ。市役所は土日祝日を除く午前9時から午後5時30分まで。各地区公民館は開館時間に準じます。出品料は無料です。作品の搬入は11月2日金曜日午前9時から午後2時まで。搬出は4日日曜日午後3時40分から5時までです。作品搬入は出品者で行ってください。代理も可能です。作品を入れてきた空箱などは搬入時にお持ち帰りください。連絡なしに搬入時刻を過ぎた場合は出品取り消しとさせていただきます。展示期間中の作品搬出はできません。搬出の際には必ず搬入時にお渡しする預かり証を持参の上、搬出受付を行ってください。出品上の諸注意の詳細は市ウェブサイトにてご確認ください。市役所などで配布する出品申し込み表にも記載しています。必ず守ってください。出品について 文化祭一般作品と総平ちゃん作品を募集します。出品申し込み表は市役所障害学習課や各地区公民館または市ウェブサイトからのダウンロードで入手できます。なお、この記事の裏面8ページにも申し込み表がありますのでご利用ください。種目や申し込み方法など詳しくは岩出市教育委員会障害学習課内岩出市文化祭実行委員会事務局へお問い合わせください。総平ちゃん作品については視聴講室でも受け付けます。なお、総平ちゃん作品コンテストとして展示期間中来場者の方から人気投票を行い上位3点を選び後日表彰します。岩出市文化祭展示作品募集のお知らせでした。
暮らしの情報。税料金です。平成30年度の主な税制改正について3つあります。1、基礎控除の見直し。個人住民税の基礎控除に所得要件を創設し、現行の33万円の基礎控除を2021年度分以後から見直します。なお、この改正は給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振り替えであり、大多数の方について基礎控除を10万円引き上げる一方で、給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるものです。2、個人住民税の非課税範囲の見直し。2021年度分以後の個人住民税から障害者、未成年者、家父に対する非課税措置の所得要件を、現行では125万円以下のものを135万円以下に引き上げるとともに、均等割および所得割の非課税限度額を10万円引き上げます。3、市タバコ税の税率の改正。市タバコ税の税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げます。以上についての詳しいことは税務課市民税係へお尋ねください。税についての作文に応募しませんか？中学生の部と高校生の部があります。まず中学生の部、テーマは税に関すること。文字数は原稿用紙400字詰め3枚以内。提出先は所属の中学校を通じて紀北納税貯蓄組合連合会へ。高校生の部、テーマは税の意義と役割について考えたこと。文字数は原稿用紙400字詰め2枚以上3枚以内。提出先は小川税務署です。締め切りは9月5日水曜日で、発表は11月初旬になります。入選者には賞状と副賞、記念品が贈呈されます。お問い合わせは小川税務署電話 73-3301、 音声案内に従い2を選んでください。税についての作文応募についてでした。国民年金の額を増やしませんか？国民年金第1号被保険者、自営業、農業、学生の方などを対象とした公的年金の受取額の増加を図る方法として付加年金制度があります。この制度は定額保険料月額16,340円に加え、付加保険料月額400円を納めることにより、将来の年金額に付加年金が加算されるものです。受給額は 200円かける付加保険料納付月数で計算します。例えば10年間120月納めると基礎年金額に付加年金額として年額2万4000円が上乗せされます。対象者は第1号被保険者、任意加入被保険者で、かつ定額保険料を納付されている方です。対象となる方は、加入の検討をしてみてはいかがでしょうか。詳しくは、保険年金課、国保年金係へお問い合わせください。67歳から69歳の方へ、老人医療助成制度があります。対象者は、岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳から69歳の方で、次の7つの資格要件を満たす方は、老人医療助成制度の対象になります。7つの資格要件は次の通りです。1、あなたが後期高齢者医療被保険者でないこと。2、あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。3、あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。4、あなたとあなたの世帯全員の前年中の収入の合計金額が次の基準以下であること。一人世帯、収入の合計金額が100万円。二人世帯、140万円。三人世帯、180万円です。以下、一人増えるごとに40万円を加算。収入には、遺族年金、障害年金、恩給、その他保険給付金など、あらゆる収入が含まれます。5. あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下であるか、世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下である。金融資産とは預貯金、国債、株式などを言います。 6. あなたとあなたの世帯全員が今住んでいる土地、家屋を除き、地金などの動産や不動産など活用できる資産を所有していないこと。不動産は田畑、山林など直ちに処分が難しいものを除きます。7、あなたがあなたの世帯以外の方から扶養を受けていないこと。以上が7つの資格要件です。助成制度の申請窓口及びお問い合わせ先は、保険年金課、保険医療係です。70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります。平成30年8月以降、高額療養費制度の見直しに伴い、70歳以上の方の高額療養費について、自己負担限度額が変更されます。また、平成30年8月から限度額適用認定証を医療機関窓口で提示すると、自己負担限度額までのお支払いとなります。限度額適用認定証の発行手続き及び所得区分に応じたそれぞれの限度額など、詳しくは保険年金課、国保年金係、あるいは保険医療係へお尋ねください。納期限のお知らせです。市民税第2期、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第3期の納期限は8月31日金曜日です。また、国民健康保険税後期高齢者医療保険料の8月夜間納税相談日は9日、23日のいずれも木曜日です。午後8時までに 保険年金課の窓口へお越しください。税料金でした。
健康介護です。受けていますか。後期高齢者健診、後期高齢者医療制度にご加入の皆さんの健康の保持増進のために年に1回後期高齢者健診を行っています。健診は転ばぬ先の杖、生活習慣病やその予備群を早期に発見し早めに治療や予防につなげることで重症化を防ぐことを目的としています。まだ受けられていない方はぜひ年に1回の検診を受けましょう。期間は受診券受理の翌月から来年の2月28日まで。場所は検診実施医療機関、受診券と一緒に一覧表を送付しています。対象者は75歳以上の方、65歳以上、75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は無料です。対象者に送付した受診券を持って予約した医療機関で受診してください。受診券を紛失された方は和歌山県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。電話 073-428-6688、 073-428-6688 です。成人健診のお知らせです。事前申し込みされた方の集団がん検診があります。日時は8月3日金曜日、6日月曜日、20日月曜日、23日木曜日、24日金曜日、30日木曜日、31日金曜日です。場所は総合保健福祉センター。お問い合わせは保健推進課保健予防係。電話 61-2400 どうぞ。8月の休日歯科診療のお知らせです。当番医は次の通りです。5日日曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町マルス。電話 64-8727。 11日土曜日、森本歯科、岩出市山田。69-2688。 12日日曜日、河野歯科医院、紀の川市小川。 73-2309。 19日日曜日、清滝歯科医院、紀の川市ケア。 77-6161。 26日日曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山。 64-7234 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。まず、長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410、 診療科目は内科と外科、診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで、受付は午後4時30分までです。次に和歌山市夜間休日応急診療センター、
電話 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。献血のお知らせです。11日土曜祝日、大桑ミレニアシティ岩手店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで行われます。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。集団資源回収活動を始めませんか。集団資源回収とは、新聞、雑誌、段ボールなどのリサイクル可能な資源物を自治会や子ども会、PTA などが自主的に回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。対象品目は新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、ペットボトル、衣類、アルミ缶、スチール缶など。ただし、岩手市内の家庭から排出されたものに限ります。交付の対象となる団体は、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他、営利を目的としないボランティア団体などです。奨励金の額は、資源物の回収量1キログラムあたり4円です。奨励金の交付を受けるには、事前に団体登録が必要ですので、詳しくは生活環境課までお問い合わせください。団体登録は随時受け付けています。クリーンセンターからのお知らせです。8月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野岩手線より東側の地域缶・瓶類の不燃物回収日は1日15日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野岩手線より西側の地域、不燃物回収日は8日22日の第2、第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係または岩手クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。可燃ごみ袋の福祉加算配布について、身体障害者手帳をお持ちの方や要介護認定を受けている方でおむつを使用している方、または常時おむつを使用している方を対象に、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて本人または家族などにより申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。福祉加算の基準や必要書類など詳しくは生活環境課廃棄物対策係へお問い合わせください。エコショップ、エコオフィスのご紹介です。岩手市ではゴミの減量、資源の節約、リサイクル活動、環境保全型商品の販売など、環境に優しいいろいろな活動を行っている市内の小売店、事業所などをエコショップ、エコオフィスに認定しています。次の7店舗、4事務所です。 エコショップは有限会社スーパーネゴロ、ミレニアシティ岩出店、大桑岩出西店、ザ・ローズ365岩出北店、喜泉屋増田酒店、ファーマーズマーケット、オイナーシティ、ネゴロ桜の里です。エコオフィスは紀伊国信用金庫岩出支店、株式会社南都銀行岩出支店、近畿労働金庫流支店、株式会社紀陽銀行岩出支店です。エコショップではペットボトルなどの資源ごみの店頭回収や簡易包装などに取り組まれています。またエコオフィスでは空き缶、空き瓶、ペットボトルなどの分別およびリサイクルの推進に取り組んでいるなど、ごみの減量や資源化に大きく貢献してくれています。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。エコショップ、エコオフィスにご協力いただける事業所を募集しています。認定されると認定マークを広告に使用することができます。環境に優しいいろいろな活動を行っている市内の小売店事業所様は、ぜひ生活環境課廃棄物対策係へお問い合わせください。環境エコでした。
募集です。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第31期小学生を募集します。募集期間は9月28日までです。お問い合わせは教育総務課総務係上田徳一千代子育英小学会事務局へどうぞ。臨時的任用職員保健師募集について、募集人員は2人です。業務内容は母子保険、成人保険などです。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。募集でした。
講座催しです。8月の成人講座、演題は美尽くし善極める、駿河屋の菓子木型です。講師は和歌山市立博物館学芸員山下夏子さん。日時は8月18日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のご案内です。今月は介護の手法と題しての講演です。講師は大王製紙株式会社のアテントチーフアドバイザー小林道夫さんです。時間は午後1時30分から各地区公民館で行いますが、日にちがそれぞれ違いますので、障害学習課へお問い合わせください。ふれあい学級生を随時募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方が対象です。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。第10回、長病院市民健康フェスティバルのお知らせです。日時は8月18日土曜日午前10時から午後3時まで公立長病院で行われます。予約はいりません。内容は骨密度測定や血管年齢測定、ミニコンサート、市民公開講座などがあります。午後1時10分から歌手の宮本しずさんのミニコンサート、1時25分から進歩する肺がん治療、早期発見と外科治療と題し、呼吸器外科課長平井義光さんの講演です。2時5分から寝たきりにならないために ロコモティブシンドロームを中心に、と題し、副院長木下博文さんの講演です。お問い合わせは公立長病院市民健康フェスティバル実行委員会事務局へどうぞ。電話は 0736-77-2019 0736-77-2019 です。長県域障害児者自立支援協議会講演会のお知らせです。岩出市、紀の川市、長県域では思春期の心の問題についての取り組みを行っています。さまざまな課題がある中で、今回は発達障害に着目して、どのような支援が必要なのか、関係機関の役割や連携について学びます。日時は8月16日木曜日午後1時から2時30分まで、受付は12時30分からです。場所は古川ふるさとセンター小ホール。講演は地域における発達障害児への支援です。講師は信州大学医学部子どもの心の発達医学教室教授本田秀夫さん。電話またはファックスでお申し込みください。申し込みお問い合わせは麦の里木の川生活支援センターへどうぞ。電話は 0736-78-2808 0736-78-2808。 ファックスは 0736-78-28070736-78-2807です。フラットシアターのお知らせです。小学生3人組と近所に住むおじいさんとの世代を超えた交流を描いた夏の庭を上映します。出会いの大切さ、決して失われないものとは、を問いかける夏の物語です。どうぞお越しください。日時は8月3日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは福祉課人権啓発係、または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。原爆写真展のお知らせです。地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考える写真展を開催します。期間は8月1日水曜日から15日水曜日まで。場所は市役所玄関ロビー、行政情報放映用ディスプレイ、市民総合体育館玄関ロビー、総合保健福祉センター玄関ロビー、岩出図書館です。お問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。みんなで歌おう大工コンサート、来年3月24日日曜日に開催するコンサートの練習を10月5日金曜日から総合保健福祉センターで開始予定です。団費など詳しくは岩出木の川大工合唱団事務局へお問い合わせください。電話は宮本さん 62-2648 62-2648、または西川さん 62-0225 62-0225 です。第36回岩出市民ゴルフ大会参加者募集。8月29日水曜日、紀伊高原ゴルフクラブで行います。プレー費は7440円、食事代含みます。会費は1000円、当日徴収します。募集人数は80人、1組4人で そのうち一人は他の市の在住者も参加できます。申し込み締め切りは開催日の10日前もしくは定員になり次第締め切ります。申し込みお問い合わせは岩出市ゴルフ協会事務局担当西中さん、電話 62-2178 62-2178、ファックス 62-2507 62-2507 です。講座催しでした。
お知らせです。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当についてのご案内です。特別児童扶養手当は20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を看護・養育している保護者に支給される手当です。支給金額は月額1級は51,700円、2級は34,430円です。特別障害者手当は20歳以上の在宅の方で重度の重複障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。支給金額は月額26,940円です。障害児福祉手当は20歳未満の在宅の方で日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害がある児童に支給される手当です。支給金額は月額14,650円です。障害の程度に応じて支給されますが、所得による支給制限があります。制度や請求手続きについての詳しいことは、市役所福祉課障害福祉係へお問い合わせください。各種障害手当の現況届の手続きについて、次のそれぞれの障害手当の受給者は、現況届の手続きをお願いします。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置分の福祉手当、市心身障害児在宅扶養手当です。現況届は受給資格者が引き続き手当を受給できるかを確認するため、毎年1回手続きをしていただくものです。受付期間は8月2日木曜日から15日水曜日まで。場所は市役所1階相談室 C で受付します。現況届手続きの通知を送付いたしますので、必ず受付期間内に手続きをしてください。お問い合わせは福祉課障害福祉係へどうぞ。宝くじ助成事業について、一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ受託事業収入を財源として、コミュニティ活動に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報事業を行っています。東坂本区では、この宝くじの助成を受け、マイク、ポータブルアンプなど、屋外行事用音響設備の整備を行いました。これらを活用して、より一層コミュニティ活動に取り組んでいただきたいと思います。お問い合わせは、総務課総務係へどうぞ。公共施設使用料減免の対象団体登録の継続申請について、施設使用料減免に必要な公共施設使用料減免対象団体登録の登録有効期限は9月30日です。継続申請の受付は8月1日水曜日から随時受け付けます。更新を希望される団体は次の申請窓口のいずれかにて申請してください。 申請及びお問い合わせ先、公民館は市役所障害学習課へ、サンホールコミュニティセンターは総務課、岩出御殿は長寿介護課、総合保健福祉センターは保健推進課、電話 61-2400 へ、民族資料館は電話 63-1499 です。以上、使用料減免登録継続申請についてでした。全国一斉子どもの人権110番を開設。いじめ、体罰、不登校、子どもの虐待など子どもの人権に関わるすべての問題について子ども人権委員が電話相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。日時は8月29日から9月4日の午前8時30分から午後7時まで、土曜日曜は午前10時から午後5時までです。相談およびお問い合わせはフリーダイヤル 0120-007-110、 または和歌山地方法務局人権擁護課、電話 073-422-5131、 073-422-5131 へどうぞ。公共下水道への早期接続の助成について。下水道へ早期に接続すると岩出市から助成があることをご存知ですか。供用開始後3年以内に公共下水道への接続工事を完了するか、または排水設備等工事計画確認申請書を提出し、180日以内に排水設備工事が完了した場合に助成を受けることができます。助成額は供用開始後1年以内が上限7万円、2年以内が上限5万円、3年以内が上限3万円となっており、3年を過ぎると助成を受けることができなくなります。なお、排水設備等工事計画確認申請書を提出していただく前に、まず下水道事業受益者申告書を提出していただき、受益者負担金を支払っていただく必要があります。ただし、新築家屋や店舗、事務所などは助成の対象外です。また、助成の対象となるのは、水道料金や市税の滞納がない方となります。申請などの詳しいことについては、上下水道業務課、下水道係へお問い合わせください。え、建築士による木造耐震診断が無料。ただし、件数に限りがあります。対象住宅が拡充されました。対象は平成12年5月以前に建築された2階建て以下、延べ床面積400平方メートル以下の木造住宅です。その他、住宅の耐震化に関する補助制度が盛りだくさん。耐震ベッド、耐震シェルター設置工事の補助などもあります。まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは市役所都市計画課へどうぞ。木造耐震診断についてでした。みんなで手話を学ぼう。今月は笑うです。両手を口の横で、親指とそれ以外の指を軽く開いたりすぼめたりを2回ほど繰り返します。これが笑うです。紙面にある QR コードで動画が再生できます。また、市のウェブサイトもご利用ください。以上、お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第51回岩出市グランドゴルフ協会市民交流大会が5月17日、根室若者広場で開かれました。男子の部56人参加。1位武田博夢さん、2位 大鶴俊幸さん、3位吉森和夫さん、女子の部33人参加、1位村山久子さん、2位田中静香さん、3位山口文子さんでした。第13回岩出市民ソフトバレーボール大会が5月20日市民総合体育館で開かれました。経験者の部、1位 A ゾーンバッカーズ A、 B ゾーンマウンテンズ B、 C ゾーンバッカーズ B、 初心者ファミリーの部、1位 D ゾーンスポレッククラブ C、 E ゾーン動物の森でした。岩出市ペタンク協会5月定例大会が5月23日大宮神社境内練習場で開かれました。トリプルスの部、1位田和純子さん、大塚勲さん、大島涼子さん、2位都路紀美子さん、武田博夢さん、松下邦彦さん、3位小原昌司さん、田中勝子さん、藪下進さんでした。第41回少林寺拳法紀北大会が5月27日市民総合体育館で開かれました。単独演武、一般有段の部、3位鳴上昭夫さんでした。第27回和歌山県紀北中学生バドミントン大会が6月3日市民総合体育館で開かれました。男子の部、ダブルス、3位田中雅人さん、田村悦樹さん、女子の部、ダブルス、2位高垣里乃さん、土井小春さん、3位藤井七海さん、吉川真央さん、シングルス、3位藤井七海さんでした。スポーツの大会結果でした。
青少年健全育成コーナー。第13回岩出市地域活動連絡協議会によるドッジボール大会が開催されました。7月7日土曜日、岩出市内子ども会9チーム参加のもと、ドッジボール大会が開催されました。子どもたちが一生懸命練習の成果を発揮していました。子どもも大人もスポーツマンシップにのっとった試合を行い、子ども会同士の友好関係を築きました。大会結果は、優勝仲良しキッズ A チーム、準優勝岡田溝川子ども会 A チーム、第3位仲良しキッズ B チームでした。優勝した仲良しキッズ A チームは8月25日土曜日、田辺スポーツパーク体育館で開催される県大会に出場します。紙面には優勝した仲良しキッズ A チームの写真が載せられています。お問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。緑化センターのお知らせです。8月の花ごよみ、ダリア、ハイビスカス、アメリカ扶養、サルビア、一切サルスベリが見ごろを迎えます。園内花と緑の写真展が8月4日土曜日から12日日曜日まで開かれます。入場無料です。また9月のよそ植え教室が9月9日日曜日午前10時30分から12時まであります。参加費は1800円、事前申し込みが必要です。 8月の休園日は7日、14日、21日、28日の毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。9月の日程です。0歳児は11日火曜日、午前10時30分から11時30分まで運動会ごっこをします。場所は総合保健福祉センターです。1歳児と2歳児は21日金曜日、午前10時から11時30分まで運動会をします。場所は市民総合体育館です。定員はそれぞれ30組です。受付開始は、2歳児は8月15日水曜日から、1歳児は16日木曜日から、0歳児は17日金曜日からです。お電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。ベビーサインを体験しませんか？まだ言葉を話せない乳幼児との手話や身振り手振りのジェスチャーを使ってコミュニケーションを行う手法として、ベビーサインを開催します。興味のある方、ぜひご参加ください。日時は8月28日火曜日午前10時30分から11時30分までです。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。講師は杉山恵里子さんです。対象は6ヶ月から1歳半の乳幼児と保護者。定員は20組です。受付開始日は8月6日月曜日から電話でお申し込みください。申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいは、毎月第2水曜日です。8月は8日午前9時30分から11時30分まで総合保健福祉センター3階小ホールで行います。この時間内でしたら自由に入室退室できます。持ち物はお子さんに必要なもの、ただし飲み物はお茶のみ可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へお問い合わせください。子育て支援センターの情報をメールで確認できます。岩出市安心安全メール配信サービスの行政情報からタイムリーな情報が受け取れます。ぜひご利用ください。ご利用には登録が必要です。詳しくは岩出市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話61-2983へどうぞ。
児童扶養手当の現況届について。児童扶養手当を受給している方は、引き続き手当を受給できるかを確認するため、毎年8月中に現況届の提出が必要です。期限内に提出がない場合は、8月分以降の手当を受給できませんので、必ず提出をお願いします。受付期間は8月2日木曜日から15日水曜日まで。受付場所は市役所1階第1会議室です。受付期間以降は市役所1階子育て支援課で8月31日金曜日まで受付します。現況届手続きの通知は、 8月初旬までに受給者の方へ送付します。お問い合わせは子育て支援課児童福祉係へどうぞ。病後児保育室キララのご案内です。病後児保育室では病気や怪我の回復期で家庭や集団生活での保育が困難なお子様を一時的にお預かりいたします。看護師と保育士がお子様の体調に合わせてゆったり過ごせるようお預かりいたしますので、ぜひご利用ください。保育園などに通園していないお子様も可能です。利用対象者は岩出市在住で、生後1歳から小学校6年生まで、開室日時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後6時まで、祝日年末年始を除きます。利用料は1日2000円、希望者は別途昼食代300円、おやつ100円で用意させていただきます。利用にあたっては事前登録が必要です。登録は無料です。詳しくは社会福祉法人和歌山つくし会和歌山乳児院2階病後児保育室キララへお問い合わせください。住所は岩出市中房667-1、電話69-1001、69-1001。受付時間は平日午前9時から午後5時30分までです。病後児保育室キララのご案内でした。岩出っ子、3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。ひかるちゃん10ヶ月。ひかるちゃん、その名の通り輝かしい人生を歩めますように。しゅうきちゃん5ヶ月。元気いっぱい心の豊かな子に育ってください。りほちゃん1歳。いつも素敵な笑顔をありがとう。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。応募方法です。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付しメールでご応募ください。10月号掲載の締め切りは8月23日木曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先、市長公室市民ふれあい係。アドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
8月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。7日火曜日、21日火曜日、午後1時から4時まで、岩出市役所2階第2会議室で行います。お問い合わせは市長公室、電話61-6966へどうぞ。2、行政相談。15日水曜日、午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、市長公室までどうぞ。3、人権相談。14日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。 月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で。また岩出市青少年センターでも相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、そして青少年センター、電話 61-7007、 適応指導教室 62-0892 へどうぞ。また適応指導教室フレンドでは、学校に行きづらくなっている子どもたちのために不登校などの相談を受け付けています。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、 または073-441-0826 へどうぞ。なお、公立長病院の場合も、お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へお電話ください。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談を長振興局健康福祉部相談室で行っています。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談も行っています。お問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 までどうぞ。8、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事登記相談です。以上、すべてのふれあい相談は総合保健福祉センターで行っています。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告を2件お伝えします。みんなのお寺常願寺では、無料のベビーマッサージ、学童保育、寺子屋英語教室、就活支援センターなどを行っています。詳しくはみんなのお寺常願寺へお問い合わせください。住所は紀の川市東国部823、電話 77-3232、 携帯090-3031-4721。 ホームページアドレスは www.joganji.org です。みんなのお寺常願寺からでした。次に、公益社団法人和歌山県シルバー人材センター連合会からのお知らせです。 施設等調理補助スタッフ講習の受講者を募集します。定員は10人、受講料は無料です。講習期間は9月26日水曜日から28日金曜日までの3日間。時間は基本的に午前10時から午後2時までです。会場は岩出市総合保健福祉センター。対象は就業を希望するシルバー人材センターの会員、またはシルバー人材センターへ入会して就業を希望される60歳以上の和歌山県に在住の方です。受付期間は8月20日月曜日から9月10日月曜日まで。お申し込み先は公益社団法人岩出市シルバー人材センター、電話 0736-63-1143、 ファックス 0736-67-2015、 住所は郵便番号 649-6256 岩出市金池92番地です。これは平成30年度厚生労働省委託事業、高齢者活躍人材育成事業です。広告2件お伝えしました。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第5回、上岩出小学校6年福井由香さん。男女平等な世の中を作るために。私は5年生の12月に小学校の児童会の児童長に立候補しました。今までの上級生たちが児童会活動を楽しそうにしているのを見ていて、私もぜひやってみたいと思っていました。その時児童長に立候補したのは8人で、選ばれるのは1人だけでした。当選する確率が低かったのでとても不安でしたが、選挙ポスターを書いて、立候補の決意表明のスピーチを考えて、うまく言えるように何度も練習しました。そして投票の結果、児童長に選ばれました。学年のみんなが私を選んでくれたことがとても嬉しくて、みんなの期待を裏切らないように一生懸命に頑張ろうと決めました。6年生の6月までの半年間、いろいろな活動をしました。毎週月曜日におはよう運動で全校のみんなに声をかけたり、募金活動に回ったりしました。また、集会で挨拶や司会進行などをしました。他の児童会の仲間と放課後に残って、作業をしたり話し合いをすることは大変だったけれど、楽しくてやりがいがありました。後で母から聞いた話によると、母の時代は児童長や生徒会長は大体男子がなるものだと決まっていたそうです。だから私が児童長に選ばれた時は時代が変わったなと思ってとても嬉しかったと言っていました。母の時代ではリーダーになるのは大体いつも男子で、女子はその補佐役をすることが多かったそうです。男子の方が頼りになりしっかりしていて、女子は控えめだからリーダーに向かないという考え方をする人が多かったと聞きました。私はとても不思議でした。今では私の周りには頼りになる女子やしっかりしている女子はたくさんいます。控えめで優しい男子もたくさんいます。頼りになるかならないかは男子か女子かでなく個人によって決まるのだと思っています。男子でも女子でもしっかりと責任を果たすことができればリーダーとしての仕事ができると思います。だからリーダーになるのは男子でも女子でもいいし、男女平等にすればよいと思っています。でも今の日本社会にはまだまだ女性のリーダーが少ないようです。
新聞によると、日本の国会の女性議員の占める割合はおよそ 10% で、191カ国中142位、だいたい10人に1人という計算です。北欧の国、ノルウェーやフィンランドでは、40% を超える女性が政治に参加しているというのに、どうして日本ではこんなに割合が低いのだろうと不思議に思ってしまいます。日本でも仕事を持って外に働きに出る女性は年々増えているそうですが、責任のある地位に就くことは男性に比べるととても少ないそうです。社会の中では女性の活躍の場が学校の中よりもずっと限られているようです。私は時々女やのにという言葉を耳にします。女子がはっきりと自分の意見を言ったり、男子とばかり遊んだり、きつい言葉遣いをしたり、がさつな態度を取ったりすると、そう言われてしまいます。私は家庭科でのミシンでうまく縫えないときに、女やのになんでできへんのと言われたことがあります。先生や友達に教えてもらって、少しはうまくなっていますが、まだ家庭科は苦手です。私は自分ができていないのは自覚しているので、全く気にしていません。しかし、女子はいつも自分の気持ちや意見を言わずに我慢して、女子とだけ遊んで、優しく話して、ミシンも上手でなければならないのでしょうか。そんなことは不自然だと思います。女子でも男子みたいな部分を持っている人はたくさんいます。つまり、男女に関係なく、人間としてみんな得意なことや上手なことを持っていて、女子だからこうあらねばならないとか、男子はこういうものだと決めつけて、その枠から外れていることを悪く言われることはおかしいと思います。世の中には男性も女性もどちらも必要です。考え方や行動の違いを男だから女だからという枠にはめて捉えるのではなく、お互いに認め合うことでどちらも平等に意見を出し合って助け合うことができると思います。それができれば今よりも自由で活発な世の中を作っていけるのではないでしょうか。私はこれからも友達を大切にしながら、積極的にいろいろなことに挑戦していこうと思います。そして、私が大人になる頃には、男性、女性にかかわらず、平等な世の中になってほしいと思います。人権作文でした。
図書館へ行こう。平和映画会のお知らせです。2回あります。まず、8月5日日曜日午後2時15分から、タイトルは、小さい潜水艦に恋をしたデカすぎるクジラの話。アニメで上映時間は45分、子供向けです。次に、10日金曜日午後1時30分から、タイトルは、あの日、僕らは戦場で、少年兵の告白。アニメドキュメントで上映時間は72分、一般向けです。場所は大会議室です。申し込みはいりません。また、1日水曜日から15日水曜日まで、岩出図書館展示コーナーにおいて、原爆写真とその関連本の展示を行います。夏休み子ども映画会のお知らせです。5回あります。1日水曜日、怪盗グルーの月泥棒、上映時間は95分。8日水曜日、モンスターハウス、91分。15日水曜日、曇り時々ミートボール、90分。22日水曜日、曇り時々ミートボール2、95分。29日水曜日、ウォーキングウィズダイナソー、88分。 いずれも午後2時からです。先着100人、大会議室で行います。申し込みはいりません。8月のお話し会は次の通りです。図書館ボランティアによるお話し会、5日12日はお話しドロップス、19日26日はお話しの扉、いずれも日曜日です。時間は午後1時30分からお話し室で行います。また図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは25日土曜日午後3時からお話し室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。ブックビンゴ、8月29日水曜日まで岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室で本を借りてビンゴができます。詳しい遊び方は図書館のポスターやビンゴカードの裏をご覧ください。カードは各カウンターに置いています。ビンゴが完成するとしおり、ポストカード、シールなどをプレゼントします。子ども向けですが、どなたでもチャレンジしていただけます。中央公民館図書室で自習ができます。岩出市役所西の中央公民館図書室では宿題や自習ができます。静かで涼しい環境で夏休みの宿題などをしませんか？ぜひご利用ください。なお、正午から午後1時までは図書室は閉めますのでご了承ください。8月の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と13日月曜日、31日金曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と11日土曜日、31日金曜日です。なお、13日月曜日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。エチオピアで支援活動。6月19日、JICA ボランティアが表敬訪問。独立行政法人国際協力機構 JICA 青年海外協力隊として、エチオピア連邦民主共和国に派遣される岩出市在住の増川雄介さんが表敬訪問されました。増川さんは給水衛生状況の改善に必要な支援のために活動されます。非行のない明るい社会を。6月21日、合同街頭補導を実施しました。岩出市青少年補導委員会は JR 岩出駅前にて、青少年非行の早期発見、早期補導など、非行のない明るい社会実現のために啓発グッズを配布して啓発活動を行いました。社会を明るくする運動。7月2日、運動の駅頭啓発実施。社会を明るくする運動は、地域の人々が力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を目指す全国的な運動で、今年で68回目を迎えました。7月はその協調月間で、2日の早朝から岩出駅前において、岩出市長をはじめ、岩出市保護司会、岩出市厚生保護助成会、岩出市青少年育成市民会議、岩出市青少年センター、岩出警察の皆様方と、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力と、標語の書かれたポケットティッシュを配布しながら、社会を明るくするキャンペーンを展開しました。 町の話題でした。
戦没者が持たれていた手紙、72年の時を超え、ふるさとへ。岩出市から出征し、懺悔された池田恭一さんが持たれていた手紙と写真が、戦後72年経過した現在、家族のもとに返還されました。ニューメキシコ州在住のアメリカ人の方が、元海軍兵でいらしたお父様が、戦地から持ち帰られた遺品を長年保管されていたそうです。運よく遺品の返還活動をされているお盆ソサエティの存在を知る機会があり、日本遺族会、岩出市遺族連合会を通してメッセージとともに返還に至りました。そのメッセージには過去の辛い歴史を変えることはできませんが、戦後70年余りが過ぎた今、遺留品返還を通して平和を考え、両国間のご家族にとって心に終止符を打たれることができればと願ってやみません。中略、安らかにふるさとで眠られますように、心からお祈り申し上げます、と結ばれていました。8月15日は戦没者を追悼し、平和を記念する日です。当日はご家庭や職場などで正午から1分間の黙祷をお願いいたします。お問い合わせは福祉課総務係へどうぞ。戦没者が持たれていた手紙でした。
平成31年4月採用予定、岩出市職員を募集します。募集区分と採用予定人数をお伝えします。大卒の一般事務職2名、短大高卒の一般事務職1名、土木技師2名、保健師2名、保育士1名、社会福祉士1名です。なお、採用予定人数は変動することがあります。試験案内は総務課で配布します。また、岩出市ウェブサイトからもダウンロードできます。郵送請求は担当まで連絡ください。受付期間は、持参の場合、8月1日水曜日から10日金曜日まで、平日午前9時から午後5時です。郵送の場合は、8月10日金曜日の消印までを有効とします。一次試験は9月16日日曜日。受験資格など詳しいことは、試験案内をご覧ください。お申し込み、お問い合わせは、総務課人事係、電話62-2141までどうぞ。第2回、紀州の地酒とジャズを開催します。日時は9月1日土曜日。第1部は午前11時から午後1時まで。第2部は午後2時から4時まで、完全入れ替え制です。場所は旧和歌山県議会議事堂一条閣。JR 紀伊駅からシャトルバスを運行する予定です。費用は8月28日まで販売する前売り券が3000円。当日券は3500円。運転をするハンドルキーパー、あるいは20歳未満の方は入場券500円です。イベントに関する Q&A。 飲み放題ですか？飲み放題です。お好きな酒造会社のお酒を専用のおチョコで時間内何杯でもお飲みいただけます。 座って飲むスペースはありますか？議場内はすべて立ち飲みスタイルですが、わずかながら座席スペースも設けております。前売りチケットはどこで買えますか？テレビ和歌山のイベント運営会社ホームページをご確認ください。お問い合わせは、旧和歌山県議会議事堂内、根頃歴史の丘観光推進協議会、電話 61-1160 までどうぞ。根頃寺宝物展を開催します。テーマは、根頃寺と葛城諸言。根頃寺は葛城諸言の行場の一つです。葛城諸言の歴史と合わせて、根頃寺と葛城諸言の関係を参考資料や写真パネルなどで紹介します。展示場所は民族資料館1階企画展示室。展示期間は8月22日水曜日から9月24日月曜日、午前9時から午後5時までです。ただし、入館は午後4時30分までとなります。展示期間中の休館日は、8月28日、9月4日、11日、18日の各火曜日です。お問い合わせは、民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。最後に、平成30年6月末現在の岩手市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,838人、そのうち男性25,999人、女性27,839人、世帯数は22,791世帯です。以上、声の広報岩手、2018年8月、第149号をお伝えしました。お問い合わせは、岩手市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、岩手市西の209、電話 073-6262-2141、 電子メール公室 kousitiyu@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトはhttp://www.city.iwade.lg.jp/ です。